33ページ。町の魅力発信拠点、結び目通信、第36回、移住者紹介。今回は、センターを利用してくださり、小川町で新店舗をオープンされた久喜信明さんをご紹介します。久喜さんは、令和3年にセンターに相談に来られ、大字小川で、ハリキュー亀頭庵を開業されました。登録有形文化財の田中家長屋をリノベーションした古民家鍼灸院です。院内はどこか懐かしくリラックスできる空間となっており、体質や原因を把握するためのカウンセリングに基づいたお一人お一人に応じた施術が好評をいただいているようです。また、昨年12月には、姉妹店の古民家を活用したリラクゼーションサロン、建礼庵もオープンしました。建礼庵は住宅だった場所をオーナーさんのご好意で店舗として活用するに至ったケースです。移住サポートセンターは、物件オーナーさんからのご相談もお受けしています。片付け等が済んでいなくても、遠慮なくご連絡ください。久喜さんの施術の様子の写真が載っています。結び目、所在地、大塚 1176-5、開業時間、午前9時から午後5時、観光案内所、年中無休、問い合わせは、電話 74-1515、移住サポートセンター、月曜休業、問い合わせは、電話 81-5331。安心安全の街づくり、小川警察署からのお知らせ。犯罪発生、2月、22件、内訳、侵入窃盗、11件、非侵入等、その他、3件、自転車盗2件、器物損壊2件、万引き4件、自動車盗、車上狙い防犯対策。1、イモピライザの装着。偽造キー対策には、鍵の ID コードを電子的に照合するイモピライザが効果的です。ID コードが一致しないとエンジンが始動しない仕組みなので、新車購入時は装着しましょう。2、車を離れるときはドアロック。どんなに短い間でも、鍵をつけたまま車から離れるのは非常に危険です。車を降りる前に必ず窓を閉めてドアロックすることを習慣にしてください。3、駐車場の防犯強化。自動車盗の大半は駐車場で発生しています。自宅の駐車場には照明や防犯カメラを設置してください。月決め駐車場は夜間でも明るく、防犯設備の充実した駐車場を選ぶようにしてください。4、貴重品は車内に放置しない。車上狙いは年間 6.5 万件以上を発生しています。財布やカバン、携帯電話、スペアキーなどの車内放置は絶対にやめてください。貴重品は車内に置かず、車から離れる際は必ず持ち出すようにしてください。5、自動車部品の盗難防止対策。ナンバープレートやカーナビの盗難に注意が必要です。盗難防止ネジなどを活用した対策を取ってください。6、盗難防止機器の搭載。自動車盗難のうち、全体の 70% 以上が鍵をかけていても被害に遭っています。バー式ハンドルロック、センサー式警報装置や GPS 追跡装置などを活用すると、盗難防止効果が大幅に高まります。問い合わせは、小川警察署、電話 74-0110、34ページ、上中だより、その6。今回は、上中をアトリエとして借りている、絵描き屋天仙園の大曽根さんのご紹介です。小川町生まれ、小川町育ちの大曽根雄太さんは、小さい頃から小川の景色や生き物を描いていました。現在は、上中関連の手書き看板やチラシ、商品ラベルなどの制作を手掛けるアートプロモーション活動をしています。食べ物や生き物など、命の絵を描く大曽根さんのアート館に触れてみましょう。大曽根さんと大曽根さんの作品の写真が掲載されています。大曽根さんインタビューが読めるホームページの二次元コードがあります。上中、旧上野台中学校、所在地、東小川 2-22-1、開業時間、午前9時から午後6時。なお、カフェの営業時間はホームページでご確認ください。休業は水曜、木曜、祝日。問い合わせは、電話 81-5147、ホームページアドレス、https://ogawa-uechu.com 二次元コードがあります。ネスト、石倉だより、その6。仕事以外でも気軽にお越しください。こんにちは、コワーキングロビーネストです。すっかり春になりましたね。ネストは石倉を改装した場所ゆえ、開口部が少なく、中にいると季節の移ろいを感じにくいのですが、最近は地域の方が花などを届けてくださり、季節を感じられる場所になっています。もうすぐオープンして4年目を迎えます。こうして少しずつ地域の方が関わってくださる機会が増えていますし、これからもっともっと増やしていければと思っています。コワーキングと名がついているので、どうしてもパソコンに向かって仕事をする堅苦しい雰囲気の場所と思われがちですが、仕事をしている方の他にも、読書している方、絵を描いている方、勉強している方と様々です。会員さんの中には、誰かと会話するためにお越しくださる方もいらっしゃいます。カフェはどなたでも利用できます。これからは外のテラス席も気持ちよい時期ですので、ぜひふらっとお気軽にお越しください。ネスト公式 LINE お友達募集中。イベントのお知らせ配信ほか、ネストの情報確認もできますので、ぜひご登録ください。公式 LINE の二次元コードがあります。お友達追加はこちらから。コワーキングロビーネスト。営業時間、平日午前9時から午後6時。所在地、大塚 7-4。電話 53-6717。ホームページアドレス、https://nesto.work/二次元コードがあります。35ページ。消費生活相談。相談日。祝日を除く。火曜から金曜日。午前10時から午後4時。場所は役場1階消費生活センター。電話。内線353-354。事例。新生活スタートの季節、賃貸借契約トラブルにご注意。事例1、希望に合う賃貸アパートを見つけ、不動産会社から契約時に支払いの必要な金額が記載された概算書を受け取った。その後、事前に支払ってほしいと請求書を渡されたが、概算書にない消毒費用が追加されていた。納得できない。事例2、 約半年前に退去したアパートの管理会社から、居室に傷があったので確認してほしいと連絡があった。退去時に管理会社が確認して、約5万円の原状回復費を支払い済みだ。今さら追加の原状回復費を請求されないか心配だ。アドバイス。春は新生活に備えて引っ越すなど、賃貸借契約が多くなる時期です。入居時の契約内容の確認不足などにより、退去時に、特に原状回復に関してトラブルになったという相談が寄せられています。契約するときから退去時のことまでよく考えてトラブルを防ぎましょう。原状回復とは、借主の故意、過失や通常はしない使い方をしたことで生じた損傷等は借主の負担で元に戻すということです。借りた当時の状態に戻したり、通常使用による損傷や経年劣化等の修繕については借主の義務ではありません。しかし、通常損耗や経年劣化についての特約を設けることで、本来は貸主負担で修繕するところを借主の負担で行うケースがあります。この特約は必要性があり合理的でないこと、借主が通常使用による損耗等の修繕費用も負担することを契約時に説明され合意していることが要件となります。消費者へのアドバイス。1、契約時は契約内容の説明をよく聞いて理解し、不明点は必ず質問しましょう。2、入居前に賃貸物件の状況をよく確認し、写真を撮るなど記録に残しましょう。3、入居中はこまめに清掃を行うなどし、賃貸物件を大切に使用するとともに、不具合が生じた場合はすぐに貸主側に相談しましょう。4、退去が決まったら早めに貸主側に連絡し、自分でできる室内清掃をしましょう。5、退去時にはできるだけ貸主、借主、双方立ち会いのもと確認するようにしましょう。6、原状回復にかかる費用を請求された場合は、清算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。参考、国土交通省、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン、再改訂版。困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン188へおかけください。36ページ、町の相談掲示板。債務整理、成年後見、相続登記等相談。予約が必要です。4月19日金曜午後1時から3時。場所は役場1階町民相談コーナー。担当は司法書士。問い合わせは防災地域支援課。電話内線354。相続等相談。相続、遺言関係の相談を受け付けます。4月12日、5月10日、いずれも金曜、午前9時から正午。場所は役場1階町民相談コーナー。担当は埼玉県行政書士会東松山支部の行政書士。問い合わせは防災地域支援課。電話内線354。人権相談。いじめ、暴行、虐待、差別、プライバシー侵害についての相談を受け付けます。4月23日火曜、午前10時から午後3時。場所は役場西会議室。担当は人権擁護委員。問い合わせは総務課。電話内線215。物忘れ相談。認知症サポート医による受診、対応の相談を受け付けます。 予約が必要です。4月11日、5月9日、いずれも木曜、午後2時から4時、1件につき1時間です。場所はパトリア小川。担当は宮崎クリニックの宮崎香織医師。なお、対象者についてはお問い合わせください。問い合わせは、長生き支援課、電話 74-2323、または社会福祉協議会地域包括支援センター電話 74-3461。 住宅相談、新築・増改築・耐震改修、高齢者・障害者の住宅改善、バリアフリーについての相談を受け付けます。予約が必要です。4月18日木曜、午後1時30分から3時。場所は西会議室。相談担当は住宅相談員。問い合わせは都市政策課開発建築担当。電話内線253。法律相談、不動産、離婚、労働などについての相談を受け付けます。予約が必要です。4月16日、5月21日、いずれも火曜、午前9時から正午。場所は役場1階町民相談コーナー。担当は弁護士、定員は5人です。なお、同一相談は1回のみです。問い合わせは、防災地域支援課、電話内線354。高齢者総合相談、高齢者介護保険についての相談を受け付けます。時間は午前8時30分から午後5時15分。場所は社会福祉協議会地域包括支援センター。電話 74-3461。 なお、土曜、日曜、祝日、夜間は電話080-9291-1110 へおかけください。また、介護・福祉相談は、桜木園在宅介護支援センターでも実施中です。受付時間は、平日午前10時から午後5時。電話 72-7030。 障害者相談、障害や福祉サービスなどについての相談を受け付けます。予約が必要です。4月17日水曜、午前10時から正午。場所は役場西会議室。担当は委託相談支援事業所相談員。問い合わせは健康福祉課。電話内線152。よろず経営相談、予約が必要です。4月3日、5月1日、いずれも水曜、午前9時から午後5時。場所は役場3階、理事者控え室。担当は専門コーディネーター、中小企業診断士です。電話相談と予約は、埼玉県よろず支援拠点、電話 0120-973-248 へおかけください。問い合わせはにぎわい創出課、電話内線231。行政相談、国の行政全般についての苦情、相談、意見についての相談を受け付けます。4月23日、5月28日、いずれも火曜、午後1時から3時。場所は役場1階町民相談コーナー。担当は行政相談委員です。問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。税務相談、予約が必要です。4月9日、5月14日、いずれも火曜、午前10時から正午。場所は役場1階町民相談コーナー。担当は税理士、 協力は関東信越税理士会東松山支部。問い合わせは税務課、電話内線131。身近な就職相談、予約が必要です。4月17日、5月15日、いずれも水曜、午前9時から正午。場所は役場1階町民相談コーナー。担当は就職相談員。問い合わせはにぎわい創出課、電話内線231。消費生活相談。契約や商品の品質、クレジットなどの債務についての相談を受け付けます。祝日などを除く火曜から金曜日の午前10時から正午、午後1時から4時。場所は役場1階消費生活センター。問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。教育相談。子どもの教育上の諸問題についての相談を受け付けます。祝日などを除く月曜から金曜日、午前9時から午後4時30分。担当は相談専門員と常任相談員です。問い合わせは教育相談室、電話 72-6859、または0120-88-4153。37ページ、情報コーナー。詳細は問い合わせ先までご連絡ください。警察の相談ダイヤル。犯罪などによる被害の未然防止に関する相談や、生活の安全と平穏に関する相談。日時、祝日を除く月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分。警察本部、警察総合相談センターへは、電話 048-822-9110 か、#9110。小川警察署、警察安全相談室へは、電話 74-0110。問い合わせは、小川警察署、電話 74-0110。小川町シルバー人材センター入会説明会。日時、4月9日、23日。いずれも火曜の午前10時から。資格、60歳以上で健康な方。問い合わせ、小川町シルバー人材センター。電話 72-3448。第72回埼玉県美術展覧会作品募集。部門、日本画、洋画、書、写真、彫刻、工芸の6部門。応募資格、15歳以上の県内在住、在勤、在学者。なお、中学生は除きます。応募方法、開催要項を確認の上、搬入期間内に近代美術館へ直接持参してください。事前申し込みは不要です。搬入期間、1、日本画、洋画、工芸は5月8日、9日、12日。2、彫刻、書、写真は5月10日、11日、13日。なお、開催要項、申し込み書のほか、詳細は県ホームページをご参照ください。ホームページアドレス、https://www.pref.saitama.lg.jp/ 小文字の f 数字の2216/geibunsai/kenten.html 二次元コードもあります。問い合わせは埼玉県文化資源課、電話 0120-830-6925、県立東松山特別支援学校、学校支援ボランティア養成講座。目的、特別支援学校及び障害のある子どもたちへの理解を深め、学校行事や日常の学校生活で活躍する学校ボランティアの養成。期日、1、講義及び学校見学は5月20日月曜。2、児童・生徒への支援体験は6月4日火曜及び7月1日月曜。場所、県立東松山特別支援学校。受付、4月8日月曜から5月10日金曜。定員10人。参加費は無料です。申し込みは東松山特別支援学校ホームページからお申し込みください。ホームページの二次元コードがあります。問い合わせは東松山特別支援学校担当岩本、電話 24-2611、国営武蔵丘陵森林公園。園内の三大花畑が見頃になっています。1、約10万本の空色のネモフィラ。見頃はゴールデンウィーク前までです。2、約70万本のカラフルなアイスランドポピー。見頃はゴールデンウィーク前までです。3、約4万本の藤の花を逆さにしたようなルピナス。見頃は4月下旬から5月中旬です。これらの花を楽しめます。また、野草コース散策もおすすめです。天候により前後する可能性があります。開園時間、午前9時30分から午後5時。入園料、大人450円、シルバー210円、中学生以下は無料です。なお、駐車料金は別途必要です。問い合わせ、国営武蔵丘陵森林公園管理センター、電話 57-2111。防衛省採用試験、一般幹部候補生、対象、大卒程度、22歳から26歳までの方。なお、20歳から22歳までの方は、見込みを含む大卒、また、見込みを含む修士課程修了者などは28歳までです。大学院卒業者程度、20歳から28歳までの方と、見込みを含む修士課程修了者など。受付は6月13日木曜締め切り。試験期日、1時は6月22日土曜、2時は7月30日火曜から8月5日月曜。一般層候補生採用男女試験、対象18歳から33歳までの方。なお、採用予定月の1日現在の年齢です。受付5月7日火曜締め切り。試験期日、1時は5月18日土曜から23日木曜のいずれか1日。2時は6月15日土曜から24日月曜の指定された1日。合格発表。1時が6月6日木曜。最終が7月18日木曜。入隊時期、令和7年4月予定。問い合わせは自衛隊埼玉地方協力本部熊谷地域事務所、電話 048-522-4855、 東松山市ウィンドアンサンブルスプリングコンサート2024、日時4月21日日曜午後2時から4時、会場は午後1時30分です。場所、東松山市民文化センター大ホール。内容、海や空など青をテーマに、 吹奏楽オリジナルの曲から映画音楽まで、様々なジャンルの音楽を演奏します。定員1200人、費用無料。主催は東松山市ウィンドアンサンブル。問い合わせは大塚、電話 24-3048、38ページ。令和6年4月1日から相続登記義務化。令和6年4月1日から相続により土地や建物を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。なお、相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続についても対象となります。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料、行政上のペナルティが課される場合があります。問い合わせ、埼玉地方法務局東松山支局、電話 22-0379、相続登記に関する相談先、相続登記の手続きについて法務局の案内を受けたい方は、法務局手続き案内予約サービスホームページへアクセスしてください。https://homu.go.jp/houmu.home-t/topslash.pori-tal_init=d=icon。 登記の申請先、管轄法務局を探したい方は、法務局ホームページ、管轄のご案内へアクセスしてください。https://homu.go.jp/houmu/static/kankatsu_andbar-index.html。 司法書士に相談したい方は、日本司法書士会連合会ホームページへアクセスしてください。https://www.shihi-shohi-sHOSHI.org.jp/initertanc_lp。 相続登記の申請手続きの詳細を調べたい方は、法務局ホームページ、相続登記、遺贈の登記申請をされる相続人の方へアクセスしてください。https://homu.go.jp/homu/page-7_00001_0001_html。 建物の登記、表題登記について、土地家屋調査士に相談したい方は、日本土地家屋調査士会連合会ホームページへアクセスしてください。https://www.coshashi.or.jp。 それぞれの二次元コードもあります。町の人口、3月1日現在。 人口 27,799 人、前月比39人の減少。内訳、男性 13,853 人、女性 13,946 人。世帯数 13,113 世帯、前月比6件の減少。発行は小川町役場、郵便番号 355-0392、 埼玉県比企郡小川町大字大塚55、電話 0493-72-1221、 ファックス0493-74-2920、 メールアドレス OGAWA@tonwn.saitama-oga.lg.jp。 ホームページアドレス https://www.tonwn.ogaw.saitama.jp/。 編集は総務課です。以上で声の広報小川869号を終わります。朗読完成は3月31日。朗読は小川町朗読ボランティアアジサイが担当しました。お聞きになってお気づきの点、またはご要望がございましたら、小川町役場総務課までお知らせください。